さあ今週は今読みましたヨハネの福音書12章をご一緒に見ていきたいと思います。先週は2箇所からのお話でしたので2週間前になりますけれども、覚えていますでしょうか。ヨハネの福音書は11章が大きな分岐点となって、12章からは方向が変わっていきますよということをお話ししたかと思います。早速12章の1節から見てみたいと思いますが、このように書かれています。イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせられたラザロがいた。過ぎ越しの祭りの6日前と記されていますが、この6日という期間がイエスが十字架にかけられる、つけられる、その6日になります。イエスは過ぎ越しの日の祭りの日に十字架につけられました。ということはここからの6日間、十字架に向けたそのイエスの歩みに福音書のほぼ半分、12章から21章に向けて福音書は書かれているわけです。まあ、最初の一週間、一週間の最初の日になるわけですけれども、イエス様は最後の一週間、イスラエルにずっといたわけではないんですね。ベタニアというイスラエルから、エルサレムから数キロ離れた村から、朝エルサレムに向かい、夜はベタニアに戻って宿泊されて、行ったり来たりしていたと、聖書には書かれております。まあ、というわけでその初日にイエス様はまずベタニアに到着するわけです。で、2節、人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。まあ、11章ではラザロが蘇らせられたという、素晴らしい印が行われていましたので、ベタニアに来た時にはイエス様は歓迎されたのでしょう。マルタは、ね、お世話好きのマルタはイエス様に多分その日も料理をしておもてなしをしていたと思うんです。蘇させられたラザロは一緒に食卓について交わりをしていました。で、妹のマリアはと言いますと、ここで今日のその出来事が起こるわけです。3節をご覧ください。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。三兄弟の、真ん中、マリアはイエス様のもとに歩み寄り、そして彼女の持っていた非常に高価な純粋なナルドの香油を注ぎ、そして自らの髪の毛でその油と足を、香油を拭ったということなんです。非常に高価な香油ということでありますが、どれだけ高価な香油かと言いますと、これを見ていた周りにいた人たち、特に弟子の一人ユダがもう口出さずにはいられなかったほどに高価な香油であったということなんです。五節を見てください。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。まあ、聖書には1デナリ、デナリという単位が出ますが、デナリとは1日分の給与に相当すると言われています。まあ、単純に1万と、換算しましても300デナリですから、まあ、300万円に相当する高価な油であったわけです。その香油をイエス様の足に注いだわけなんですね。 まあ、私たちの文化にはこの油を注ぐという行為はありませんけれども、聖書の中を見ると王様に油を注いだりとかね、特別な方に油を注ぐという行為が行われていますが、皆さんがここその晩餐に預かる一人だとしましたら、誰かが来てそんな高価なものを注いでる様子を見たときに、どう反応すると思うでしょうか。これたまたまなんですけども、先週の御箇所のお話、皆さん覚えていますか。御箇所では神様に礼拝捧げる者が何を捧げようかと、神様に何を捧げたら喜ばれるのだろうかと、いろいろ思い巡らしていた様子が書かれてますよね。書かれてましたよね。まあ一切の子牛を捧げるべきだろうか、何千ものお牛を捧げればよいのか、いや何万の油を捧げれば主は喜んでくださるのか、いやそれどころではなく自分の長子を、自分の子供を捧げるべきだろうか、どれだけ犠牲を払えばよいものだろうか、そんな何を捧げようか悩んでいる人に対し、神様は御顔を通してこう言われてますよね。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。何をたくさん捧げようか、何を犠牲を払うかではなくて、あなたは公義を行い誠実を愛し主と共に歩みなさいと語っているわけなんです。そう考えますと、まさにマリアが犠牲を持って捧げましたけども、ユダは正論を言ってるわけですよね。そんなことよりも公義を行いなさい、憐れみを愛しなさい、誠実を愛しなさい。まあ御箇所とは少し、御箇所が本当に言われていることを、ユダは言ったわけなんです。でももう皆さんご存知のように、ユダがそういうことには理由があった、事情があったということをこの、聖書は私たちに伝えています。6節を見てください。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々の心を心にかけていただけではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。まあ、皆さんもご存知のように、イエス様を裏切った弟子の一人ユダは不正会計を行っており、集めていたお金を流用していた、自分自身のために使っていた、まあ、そういう、事情があったために、マリアがそのように高価な油を注いで香油を注いだ時に、マリアに対してつい口出してしまった、その背景にはそのような事情があったからです。まあ、そう考えますと、マリアはイエス様のために自分自身の大切な香油を捧げ、ユダは自分自身のためにイエス様のものを奪っていたという明確な違いがここにはあります。まあ、ですからそのような、ユダの心をすでにイエス様はご存知だったのかもしれません。イエス様が何を言われているかというと、7節8節でイエスは言われた、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。そのままにしておきなさい、好きなようにさせてあげなさい。イエス様はマリアのことを擁護しておられるわけです。確かにユダという人物のことを考えるならば、 そのユダが指摘したコメントの背景にはいろいろな横島な思いがあったわけですから、マリアがイエス様に対して行った、行為というものは立派なものであったと私たちは理解することができるかと思います。まあ思い返すならば、何しろマリアの弟ラザロはイエス様によって力よみがえらせていただいたわけですから、そんな感謝の思いにもマリアは満ち溢れていたでしょう。ただそうは分かっていましても、私の中では何かまだ、すんなり納得できないというか、確かにイエス様に高価なものを捧げる、その思いを表すということは、大切なことであったとしても、皆さん300万ですよ献金を捧げますというんでしたら、そのお金がまたいろんなものに、利用されるかもしれませんし、ね、車はなかったとしてもロバを捧げますとかね、使えるものならいいですけど、注いで終わってしまうものです。注いで終わってしまうものです。イエス様も注がれている時に300万円のコーヒーを捧がれている時に、うわ幸せだなと思ってたのか、どうなのか、まあ、いろんなことを考えてしまうと、私の中ではただユダは悪者、イエスマリアの純粋な思いはいいことだと、なんか単純にメッセージを語れない、そんなもやもやとした思いを持ちながらこの箇所を読んでいたわけなんですね。皆さんがイエス様の立場だったら、誰かが来て300万なんか大したことないと思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、注がれていたらうーんどう思われるか、皆さんの気持ちも聞いてみたいような気がしますが、まあ、このようなことに少し疑問を感じながら、なぜにマリアはここまで常識を少し逸脱したような行為をイエス様にしたのか、そしてイエス様はそれを良いものとして受け止めてくださったのか、いろいろと今回御言葉を読みながら調べていましたら、その中で導かれたキーワードが友情というテーマでした。マリアという人物は聖書の中にはたくさん出てきます。お母さんのマリアもいます。またマグダラのマリアというマリアもいますし、他にも何人か5人ぐらいマリアさんが出てくるらしいんですね。今日出てくるマリアはベタニアのマリアと呼ばれるマリアで、このマリアというと皆さんご存知かと思いますが、有名なお話があります。それはイエス様がベタニアに以前来られた時に、この兄弟のお宅に訪れ、人々に教えを、諭していた時に、このマリアだけはイエス様の前に座り込んで、その話にずっと聞き入っており、そしてお姉さんのマルタはイエス様が来られたので、いろいろとおもてなしをしなければならないと一生懸命働いていたのに、妹は何もしていない、そんなマリアに対し、イエス様妹に何か言ってあげてくださいと言ったお姉さんマルタですが、イエス様はそんなマルタに対して、マルタしかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアは、このマリアはその良い方を選んだのです。と、イエス様の膝元に座り、耳を傾け、真剣に話を聞くマリアの姿勢を認めておられます。まあ、このお話は有名で、どうやらもう以前からこのマリア、姉妹のご家族とイエス様はいろいろな関係、いろいろなやり取りがあったようで、ですから弟のラザロが病気になって大変な状況になった時に、イエス様のところに使いをよこし、あなたが愛しておられる者が病気です、急いで来てくださいと呼び出すわけですよね。まあ、聖書にはなかなかない記述でありますが、11章のヨハネの11章5節では、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた、 なぜにマリアが姉妹と書かれているのか少し疑問に思うわけですけれども、この兄弟を特に愛しておられたということが書かれてあります。私たちは主イエスキリストという言葉をいつも聞きます。主、主人、従うべきお方であるという主でありますけれども、キリスト教の信仰において、独特、ユニークな点と言いますと、神と私たちの関係に友情という関係性があるということかと思うんです。旧約聖書でもモーセという人物が出てきますが、モーセと神様はこのような関わりがあった。それは主が人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた。それは偉いお方がしもべに対して命令をするのではなくて、まるで友と友が語り合うような親密さ、近い関係でお互いに語り合ったと、主が語ったと表現してあります。旧約聖書でも神は人と友と話すように交わられたとあるわけですね。で、新約聖書を見ますと、ここは有名な箇所ですが、イエス様が弟子たちに言われた言葉です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。主であるイエス様から弟子である、者たちに、もうあなた方は私のしもべではない、友である。それは上下の関係ではなくてフラットな関係であるということですよね。そんな神と私たちが友のような親しい関係になることができる、このような深い密接な関係性を重要視するのがキリスト教のこの聖書の教えのユニークな点ではないでしょうか。しもべではなく、あなた方は友です。そう言われたイエス様の言葉を考えると、イエス様は友人を求めていたということになると思うんです。もちろんイエス様は今までに私に従ってきなさいと多くの弟子たちを従わせてきました。しかしイエス様が求めていたのは主と弟子という関係だけではなく、それをさらに上回る友と友の関係でもあったということなんです。皆さんにもきっと、友達、友人と呼べる方がいらっしゃるかと思います。友と友達と友人と、時間を過ごす、心を開き語り合える、時間、そのような存在はとても貴重であるかと思います。友達だからこそ分かってくれる、分かってくれる人だからこそ親しい友達になることができる、そんな存在が皆さんにもいらっしゃるかと思うんです。そしてそのような友の存在は自分自身にとって励ましでもあり力にもなる、そんな、嬉しい心強い存在ではないでしょうか。ね、そんな友であるならば何時間話していても飽きないような、そんな、関係性が友人であるかと思うんです。誤解がないように聞いていただきたいと思うのですが、神であるお方が人となられこの地上に来られた、これがイエス・キリストのなされたことです。そして人となられたイエス様は主人と弟子という関係以上に友が欲しかった、 そのような親しい関係性、交わりを求めておられたということなんです。指導者、立派な指導者や偉大なリーダーは孤独であるという話をよく聞きますが、イエス様もどれだけイエス様のその心の内を理解してくれる人がイエス様の周りにいたのでしょうか。そうだよねと言ってくれる存在がどれだけ近くにいたのでしょうか。特にこれからイエス様は十字架という大きな試練に歩もうと向かおうとしているその中で、自分の思いに、自分の考えていることに共感し理解してくれる存在がイエス様にも必要であった。そしてイエス様はそのような人を大切にしたいと思っていたのではないかと思うんです。そしてまさにこのベタニアのマリアがそのイエス様の思いを理解してくれる、イエス様にとっては友と言える存在であったのではないかと読んでいる時に気がつかされていったわけなんです。じゃあ弟子たちがイエス様の周りにはいるじゃないか、弟子たちもイエス様の友のような存在ではないかと思うかもしれません。しかし弟子たちの様子を見るならば、どれだけ弟子たちがイエス様のことを理解していたかというと、まあ一人の弟子は不正会計を行いイエス様を裏切ろうとしているわけですよね。ある弟子たちは俺が一番だ、いや俺が一番だと誰が一番か二番かと優越を争い、イエス様あなたが王になられた時には私を右に座らせてくださいみたいなことをイエス様に言う、そんな弟子たちがいるわけなんです。弟子たちは弟子でありながらもイエス様の心の内をどれだけ理解していたかというと、そこには疑問がつくわけです。しかしマリアはどうであったか。マリアに書かれている、マリアのことについて書かれている箇所は少ないですけれども、マリアはイエス様のお話に関心を持ち、何よりも聞こうとしていた、その姿が聖書には書かれてあるわけです。そしてイエス様のお話に耳を真剣に傾けていたからこそ、マリアはこれからイエス様がどちらに向かおうとしているのか、イエス様の思いを知っていたと思うのです。確かにイエス様は私は、3日目によみがえるということを弟子たちに伝えているわけなんですね。でも弟子たちはそのことは全く頭から、抜けており、違うことばかりを考えていた。でもきっとマリアはその言葉をいろいろ疑問を感じながらも、イエス様が葬られ3日目によみがえられるんだということを受け止めていたのでしょう。ですからそんなイエス様のために何か私はしてあげたい、何かしなければならないと、マリアなりに一生懸命考えた結果、その高価な香油を注ぐという、周りの人から見たら常識的ではないと思う出来事かもしれませんが、マリアにとっては大切な友であり、そして愛するイエス様のために心からの思いで香油を捧げたのではないのかなと思ったわけなのです。それを裏付けるかのごとく、イエス様が十字架につけられ3日目に復活しますが、そのお墓の周りにイエス様の亡骸に油を塗ろうと女性たちが集まってきます。多くのマクダラのマリアを代表とする何名かのマリアが来ていますが、ベタニアのマリアは実はそこにはいないんです。なぜかと思いますよね。親しい愛されていたマリアであるにもかかわらず、復活の朝マリアはお墓に行っていないんです。それはマリアがきっと私は3日目によみがえますよみがえりますと言われていたその言葉を覚えており、しかもラザロが復活するときに私はよみがえりですと宣言されたイエス様の言葉を通して、マリアはイエス様は必ず復活されるんだということを 受け止めていただけに、そのお墓にマリアはあえて行かなかったのではないかと説明している、牧師もおられました。マリアは聞いていたんです。そして聞いていただけではなくて理解していた。そしてそのように自分の伝えていることを受け止め、理解し、共感し、信じてくれる、そんな存在はイエス様にとって友であり、そのような友がおられるということは大きな慰めであり、もはや主人と弟子ではない、お互いを思いやり理解し合える存在にイエス様が喜んでいたのではないかと思うわけなんです。ですからイエス様は、私はあなた方を友と呼びました、なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですと言われているわけなんですよね。理解してもらえる、共感してもらえる、信じてもらえる、そんな友の存在をイエス様は弟子以上に求めておられたということなんです。そのような友情関係がここにあるとするならば、マリアがイエス様のためにいろいろ考え、思い、犠牲を払ってまでその油を注ぐという行為、それが多くの周りの人からは咎められるような行為であったとしても、突拍子もないような行動に見えたとしても、友であるイエス様は友のしてくれるその心からの行為に敬意を表し、そしてマリアを信頼し、その気持ちを喜び、ユダにそのままにしておきなさい、するままにさせてあげなさい、その思いで私はいっぱいなのですと言っておられたのでは、言われたのではないのかなと思うんです。ですからその後にマリアが香油を捧げた後に、家は香油の香りでいっぱいになったとありますが、家だけではなく、きっとイエス様の心の中にはその友の行為によって喜びに満ち溢れていたのではないのかなと思ったのです。そしてこのマリアとイエス様の友情ということを考えたときに、私の心に迫ってきた問いは、果たして私はイエス様のことをどれだけ友人として見ているだろうか、友としてどれだけ友を大切にし、理解しようと努力し、友のために時間を費やし、自分にできることをしているのだろうかと考えさせられたわけなんです。そう思うと同時に、イエス様はこう言われているんですよね。15章の13節であります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。マリアはイエス様に300万円もする油を無駄に注いだ、無駄ではないですけども、注いでしまったと今日見たわけですけれども、イエス様は友である私のために、そしてあなたのために、その神の子である尊い命を投げ出し、犠牲を払い、与えてくださったということなのです。300万円の香油と神の子であるイエス・キリストの命と、どちらが尊いものなのでしょうか。その尊い命を友であるあなたのためにイエス様は捧げてくださったわけなのです。マリアとイエス様、どちらが常識外れなのでしょうか。それだけにイエス様は私たちを友とみなし、 自分の命を捧げてくださった、そのイエス様の思いが私の心に迫ってきたわけなのです。そうであるならば私たちはどうすればいいのでしょうか。何ができるのでしょうか。どれだけイエス様を友として信頼し、友であるイエス様の心を理解しようと努力し、友を喜ばせようと私たちの側から行動を起こしているでしょうか。友である私たちのためにしてくださったイエス・キリストの恵みに感謝しつつ、友として私たちからの友情の思い、愛をどのように表していくことができるのか、そんなマリアのした出来事を覚えながらご一緒に考えつつ、新しい一週間へと歩ませていただきたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。